人はわからないものに出会うと考えます。これは一体何なのか。じっと観察して想像力を働かせる人もいれば、そばにいる誰かと対話を始める人もいる。私たちはわからないものが開く世界の可能性を信じています。それはいつでも人と人をつなぎ、多様な考えと対話を生み出します。そして私たちを想像もしなかった場所にまで連れて行ってくれるのです。明治産業はアートを応援します。あなただけのプラスを提供する明治産業。
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービュー。今週は学芸員の佐々木奈美子さんをお迎えし、久留米市美術館で開催中、日本が見たドニ、ドニの見た日本を取り上げていきます。スタジオには当番組プロデューサー三好剛平です。おはようございます。
おはようございます。
久しぶりに行ってまいりました久留米市美術館さん。
最高でした。
もう毎回言ってますけどね毎回最高なんですよ
本当に。行ってさ、行って収録終わって帰るときにさ、本当今回も良かったねって言って帰る場所ですよね。
面白いことにさ、行きの車内でなんか話したなんちゃない話が結構リンクしてたりするんですよね。
毎回そうですよ ね。いやだからそこはやっぱりね、何か持ってる施設としか言えない、
ね、
何かがありますね。はい、
なんかそんないろんな感情ヒントもいただけたそんな今回の展示でございますが、
はい、
日本が見たドニ、ドニの見た日本、
はい、モーリス・ドニというですね、はい、まあ、画家がおりまして、うん、まあ、この方は19世紀末のフランスで、うん、まあ、前衛グループナビ派っていうですね、うん、その美術グループを、牽引したり、まあ、その後もまあ画家として、そしてまた批評家として、うん、まあ、活動して、まあ、その近代西洋美術史にまあ足跡を残した、うん、まあ、そういう作家なんですけど、うん、まあ、その人をまず、まあ、一つフォーカスがあるよと、うんうんうん、あと、まあ、この今回のタイトルの日本が見たドニ、ドニの見た日本っていうところで、うんうんうん、まあ、そのモーリス・ドニっていう人が、うん、まあ、非常に日本と実は関わりのある作家でもあるわけですね、うんうん、で、まあ、それをまあ見ていくにあたって、うん、我らが久留米市美術館は、うん、まあ、近代以降のですね、うん、そのまあ日本の洋画を、うん、非常に手厚いコレクションを持っていらして、うん、またその知見もおありであるっていうところで、うん、まあ、そのモーリス・ドニから言ったら投げられたものと、うん、それを日本側がどのように受け止め、またそれをどう打ち返したか、うん、みたいなものが、まあ、見えてくる展覧会になるのが、まあ、今回の、うん、企画の、まあ、言ったら大枠なんですけど、うん、まあ、その辺をですね、うん、めちゃくちゃ詳しく、うん、かつ面白くお話聞かせていただいたのが今回のまた放送になりますので、ここからどうぞお付き合いいただきたいと思います。
それでは学芸員の佐々木さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
三好さん、
はい、
我々拝見いたしましたが、
はい、
佐々木さん、まずは概要と申しますか、どんな展覧会なのかからご説明お願いします。は
い、ありがとうございます。まずタイトルが長いですよねモーリス・ドニと日本でいいじゃないかっていうふうな気もすると思うんですけど、まあ、そういう議論もあったんですけども、うん、今回はモーリス・ドニというフランス人の画家の生涯を追っていくという古典であるというと同時に、そのドニと関わった日本の画家たちを時代に追って紹介していくことで、日本洋画の変遷もちょっと見ていこうかなっていうことなので、どちらかが主役っていうことがなくて、まあ、レコードなんてもう若い人知らないか昔で言ったらレコードの両 A 面みたいな感じの展覧会であるということをまあ伝えたくて、まあ、こういうようなちょっと長いタイトルで鏡合わせのようなタイトルにいたしました。
なるほど。でやっぱり、まあ、今触れていただいたそのモーリス・ドニっていうのがまずやっぱりこの展覧会の、まあ、言ったら片方の A 面のですね、はい、まあ、重要なキーパーソンになるわけですけれども、はい、このモーリス・ドニという作家、お恥ずかしながらですね、私は初めてやっぱり知る作家でもあったので、まずこのモーリス・ドニっていう人が、まあ、どういう人なのかっていう、まずちょっと入り口レベルでどういう人なのかっていうのをちょっと教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、フランスの画家になります。でどんな時期に、活躍したかっていうと、印象派とかポスト印象派、セザンヌ、ゴッホ、ゴーギャンですね、そのちょっと弟分ぐらいの年齢になります。でピカソとかマティスとか20世紀の頭に出てきた作家たちに比べると、そのちょっと前の時代 19世紀の世紀末の10年間に、うん、ナビ派っていうグループの中の、まあ、主要なメンバーとして活躍した、うん、教科書的な美術史をたどっていくとその19世紀末に活躍したっていうふうによく言われるんですけれども、うんうん、まあ本当一言で言うと印象派がやったこと、それまでの美術の歴史がやったことなどを、まあ、ひっくるめて19世紀を総括して、で20世紀に橋渡しをした人っていうふうに考えられるかと思います。ナビ派っていう彼らが自分で名乗ってたグループ名なんですけど、うん、ナビっていうのがヘブライ語で預言者って意味だったっていうだけあって、自分たち自身でも、まあ、最先端のものをこう次の世紀に受け渡すぞっていうような気持ちを持ってたんだと思うんですよね。
なるほど、
うん、
今回ですね、まあ、この番組ではですね、うん、せっかくね佐々木さんにお付き合いいただけるもんですから、うん、贅沢にもですね、うん、展覧会を割とこうの構成をですねそのままなぞりながらですね、うん、1章2章3章とですね、はい、一緒にこう見ていくようなそういうような進行でちょっと行ってみたいなと思ってるんです、
はい、
でまず第1章、その、1章で言ったら、ジャポニスムの申し子、ナビ派の誕生に居合わせた日本人っていう、まあ、タイトルもついてますけれども、まあ、ここでまずその今冒頭に触れていただいたそのモーリス・ドニっていう人が、まあ、どういう時代背景の中で、その美術の活動をまあ始められたのかっていうこと、いうのがまず触れていかれることになると思うんです。でやっぱりその19世紀末、言ったらその1890年代とかですかね、80年代とか90年代ぐらいだと思うんですけど、
はい、
まあ、その時代にまずその言ったらその時代のまあこのフランスでまあどういうようなその美術動向がもともとあったのか、先ほどねちょっと印象派とかそういうものがあってっていうことをおっしゃっていただいてたんですけど、まあ、それらがまずやっぱり一個ずつあって、まあその言ったらこう土壌を滋養にしてモーリス・ドニの新しい活動が生まれていったように思うんですね。そういう意味でもやっぱりその時代にまずその先行してあった印象派っていうものであったりとか、
はい、
あるいはこの展覧会の中でも触れられているその象徴主義っていうものだったりとか、はい、いくつかあるこれらをですねちょっと一つずつですね、うん、まずどういうものだったのかっていうのを簡単にちょっとご説明いただければなと思っています。
そうですね、うん、まあ、大まとめにすると、うん、美術が迷っていた時代になるかなと思うんですけれど、要するにカメラみたいなのが発明されますでしょ、
はい、
そうするとそれまでの上手に描く、
うん、
壮大に描く、
はい、
歴史を描くみたいな絵で、うん、みんなが感心していた時代の名残は残ってるんですけれども、うん、でも上手に描くのはカメラっていうのがあるよねっていうことになっていく時代でもありますよね、
はい、
でもう一つが産業革命後になりますから、うん、消費者としての大衆が出てきて、
うん、
絵画の注文主が王侯貴族とかだけではなくなっている時代、うん、近代社会であったということがあると思います、
うん、
印象派なんかが光を取り入れたのも、まあ、美術としてそういうのが良かったっていうのもあるけれども、光の三原色みたいなものを絵に取り入れようっていうふうな新しさがあったし、
うん、
工場とか鉄道とか、
うん、
本を読む女性とかね、はい、そういうような新しい文物を取り入れようとしたのが印象派の時代でした、
うん、
ポスト印象派になるともっともっとさらに見えるものじゃない自分の心情とか、
うん、
そういうものを表していかなければっていうようなことにまたなってきますよね、
うん、
でちょうどナビ派とかドニの頃っていうのは象徴主義っていうのが生まれますけれども、これは絵画だけじゃなくて音楽とか演劇とか、演劇なんかメーテルリンク、青い鳥のメーテルリンクなんかがデビューしたのが同じくらいですけど、そうなってくると見える世界からさらに見えない世界、
なるほど、
夜の世界、夢の中の世界、そういうようなもの、幻想的なものも表していくっていうのが絵画のテーマになってきます。でまた一方でこう大衆が消費者になってくるってことは、広告とか、
うん、
そういうマーケティングの方で美術が取り入れられてくるようになってくるので、
うん、
ちょうどリトグラフの技術が発展するのと合わせてポスターとかですね、
うん、
ミュシャとかロートレックっていうのが、まあ、非常に素敵なポスターを作るような時代になりますけれど、
うん、
今回ロートレックなんかも出してますけど、ナビ派とほぼ同じ時代に活動した人っていうふうに考えられると思います、
うんうん、
で何よりですね、19世紀を彩って、しかも彼らドニア・ナビ派が強い影響を受けたのがジャポニスムでした。 これは先ほど のカメラの進展と同じなんですけれども、三次元的に立体的にものが見えるように描くっていうことが、まあそういう絵画の方向性が、まあ、限界を迎えていくなっていうふうになった時に、新しい造形思考であったり空間の把握の仕方であったりとか、まあ、そういうもので何かその美術が方向転換をしなきゃいけないってなった時に、日本美術がものすごいヒントになったんですよね。
なるほど。
で最初はセンス綺麗とか着物とかっていう、そういうまあ好奇心っていうか日本趣味として始まったんですけれども、それがまあ万博なんかのたびにこうそういうような文物が紹介されることが重ねられていくうちに深まって、その日本美術の本質みたいなものを、なんていうかな、ちゃんと議論しようとか、浮世絵の良さみたいなものをこう取り入れようとっていう人たちが出てきたのが19世紀の後半になってからで、ドニーたちはその真面目に日本美術をこうなんてリスペクトしようっていう流れの、まあなんか最高潮に達した時に青年だったので、最初から日本美術大好きっ子なんですよ。
なるほど。
はい。でナビ派の仲間たちっていうのは、まあちょっとなんていうのかな、少し二十歳そこそこ、二十歳になる前の学生たちでちょっと中二病的なところがあって、はいはい、自分たちにあだ名を付け合って呼んだりとかしてるんですけど、はい、ドニーはその宗教画を好んでたんで、美しいイコンのナビ、まあ、綺麗なあだ名がついてるんですけど、仲間のボナールって人は、日本かぶれのナビっていうあだ名がつけられたりとか、もう一人さらにもっと日本かぶれのナビっていう人がいたりとか、まあ、そういうような感じなので、日本美術大好きっていうのが、まあ、肯定的なあだ名になるような、まあ、そういう時代に彼らは登場している、まあ、そういう若手のグループだったっていう感じですね。
なるほど。ああ面白い。でも今のでだいぶ時代背景がね、
分
かりますね。あと展覧会の中でその何回か、キャプションの中にも出てきていたクロワソニズム、 あれもちょっと気になるなと思うんですけど、あれはどういうものだったんですか？
はい、あれはゴーギャンと、ゴーギャンの、まあ、非常に近くにいたベルナールっていう人、まあ、展示にも出してますけども、はい、人たちが最初にちゃんとこう意識的にやったっていうふうに言われてるんですけども、輪郭線ですね、輪郭線の中の面を平らに塗る、まあ、塗り絵みたいにして描くっていうような描きぶりの、まあ、技法の名前になるのかな。でこれ今私たちが見ても色面絵画とか現代美術のそういうの知ってるからあんまり違和感がないんですけれども、19世紀のサロン風というかアカデミックな絵画が主流だった時に、塗り絵みたいなペタッペタっていうような色紙貼り付けたような絵を見ると、みんなちょっとやっぱり そんなの大人が大真面目に描くのはすごく不思議な感じがしたと思うんですね。だけどそれはその3次元じゃなくて2次元っていうものに価値を置くっていう意味で、やっぱりその19世紀のフランスに出てきた新しい流れだったわけで、特に日本画とかを知っている我々にとっては、平面的に色を塗るなんていうことは別にそんな不思議がないわけですよね。それも大きい意味で言うと、やっぱりジャポニスムなんかを経てきたフランス美術の中で生まれたものだと思うんですけれど、ナビ派の人たちはそのゴーギャンにすごく憧れてた人たちなので、ゴーギャンと仲間のベルナールがやったクロワソニスムみたいなものを積極的に取り入れていきますし、まあ、そのゴーギャン経由、ベルナール経由じゃなくて、実際にその浮世絵なんかをすごく掲載していたジャポンアーティスティックっていう雑誌があるんですけど、そういうのから直接手本にして真似をしたりもしてるんですけど、平面性っていうのは、まあ、非常に彼らを特徴づける一つかなっていうふうに思います。
いや僕もだからやっぱり展覧会拝見しながら、こんなにやっぱりこう時代の流れの中で、こう表現がこうなんかこう修練されていくというか、そのやっぱり輪郭を取ってで平面的に、まあ、新しいその言ったら絵画空間をこう作っていくみたいなことがジャポニズム路線からもだし、そのこう、まあ、ジャポニズムとか浮世絵路線からも来るし、その そのクロワソニズムっていう、はい、そういう路線からも来るし、うん、もっと言えばやっぱりその商業広告のそのリソグラフだったりとか、うん、その木版っていう表現の中でやっぱり木版だったりとかその版画的な表現の中でやっぱりその輪郭線を取っていってその言ったらこうあの形をこうあのかたどっていくっていう、はい、そういういくつかのやっぱりその時代のトレンドが全部やっぱりそういう表現をこう是としていったというか、肯定していく流れがあったんだなっていうことにまず結構驚いたっていう感じでした、
はい、うん、もうあれですよ、本当日本的であるっていうことがあんなに肯定された時代はなかったんじゃないかなっていうふうに思うぐらい、まあ、そのぐらいだから大きい曲がり角に表現が来てたんでしょうね、その19世紀っていうのが。
だからやっぱ本当お話しいただいたようにその表現のありようっていうのは日本人からするとなんか、うん、うん、めちゃくちゃ見慣れたものですって感じなんですけど、ね、うん、彼らからするとやっぱそれがすごくビビッドで新しいものだったんだっていうことも、はい、なんか今回のこの展覧会の前半見る中で、あ、こういう重要なされ方で新しいものとして見出されていったんだなっていうのがすごくわかる感じでした。なんかそれを踏まえていよいよこう呼び込まれるようにして出てくるのがその先ほども触れていただいたそのナビ派っていう、まあそのドニたちがあの結成していく、まあその言ったらこうグループ前衛グループっていうことになると思うんですけど、このナビ派っていうものあの少しまああの触れてもいただきましたけど、改めてそのどういう思想スタイルを持つその集団だったのかっていうことをちょっとお話しいただければと思います、
はい、アカデミージュリアンっていう学校に通っている学生たちを中心に組んだ、まあ、本当にあの若くて元気のいい何人かなんですけど、うん、あのゴーギャンがアルルとかに行く前、タヒチとかに行く前とかになるのかな、にあのちょっと会ってるんですよね、うん、で訪ねていって、その時にそのゴーギャンからちょっとあの木は何色に見えるとかって言って、うん、あ、緑ですって言ったら、うん、じゃああなたのパレットの中にある一番綺麗な緑を置きなさいと、あの影はどういうふうに見える、青っぽいですって言ったら、じゃあもう真っ青に塗ることをあの恐れてはいけないよみたいなアドバイスをされて、うん、でまあ仲間の一人のセルジェっていう人が、まあ、ちょっとタバコ箱の蓋って言われてるんですけど、そこに描いたちっちゃい絵を持ち帰ったら、パリの仲間たちはもうびっくり仰天して、うん、それでよしっていうことで、そのゴーギャンを兄貴分にして新しいあの美術を作ろうとしたっていうのが、まあ、いわゆるナビ派の成立秘話って言われてる伝説なんですけれども、
少年っぽい
少年っぽいでしょ。だこれね、あの彼ら自身が気に入ってて、うん、あの1880年代の後半の話なんだけど、うん、割と大人になってからも繰り返し繰り返しそれを書いているので、なんかだんだん神話化されていってるっていうか、あのよりあの強固にね、その結成秘話みたいなのになっていっちゃうっていう、うん、ところはあるんだけど、
まあ、よくありますよね、そういうこと
でね、よくあるでしょ、うん、まあでも今となってはそういうふうな形で、まあ、ゴーギャンのそういう思い切って色を原色を塗りなさいっていうような教えを胸に結成されたグループっていうふうに言われてます。でもう一つの特徴は、絵画っていうのはファインアート、あの油絵、あのサロンで入選するようなのがいいっていうふうにされていた、まだされていた時代に、それだけじゃなくて総合芸術っていう言うんですけど、その版画の商業広告だったり、あと例えば演劇の衣装や舞台装置やなんかプログラムだったりとか、あと挿絵だったり、まあそういうような、まあ小芸術って言い方をしたらいいのかな、うん、そういうなんか
コマーシャルなものというか、
そうですね、うんうん、油絵のだけじゃなくて、うん、まあ、そういうあの応用芸術みたいなもの、うん、まあ、例えばそれがあの布製品の下絵だったりとか、うん、まあ、食器とか、はい、まあ、あの生活を彩るもの、あ、モリスの話になんか近づいてきちゃいますけれども、そういう大芸術だけじゃなくて小芸術も含めた総合芸術を目指すっていうのが彼らの考えていた、あの非常に明瞭に考えていたことだったっていうのは言えると思います。なのであのフランスのアール・ヌーボーっていうのが、うん、彼らがデビューしたのが、まあ、1890年前後なんですけど、1895年にアール・ヌーボーの館っていうようなパリの画廊がオープンするんですけど、うん、そこの内装の手伝いとか、まあ、そういうのしてるので、うん、アール・ヌーボー運動の最初にも関わってる、形突っ込んでるのがナビ派、うん、 美術にも片足突っ込んでる。商業広告にも片足突っ込んでるっていうような感じで、いかにも世紀末らしい活動を、しかも若者らしいやり方で、まあ縦横無尽にやってた。多分安いお金で動くから、あっちこっち呼ばれるわけで、でそのメーテルリンクの戯曲なんかのプログラムを作ったりとか、まあそういうようなこともしてるっていう感じで活動してました。
なるほど。まあもともとそのゴーギャン先輩のね、ゴーギャンパイセンの、
兄貴っつって、ね、
パイセンパイセンっつって言ってね、で薫陶を受けて、でそこから始まって、なるほど。でもそれそのかつその時代の中でのやっぱりそのいろんなこうあのトレンドとか、まあその時代の流れの中の動きを捉えて、はい、でまあ、新しい美術をやっぱりこう立ち起こすのだっていうような形で始まった人たちだということですね。
はい、
館内にもねその言葉がありましたけど、ドニーのそのまさに予言してるような言葉、 あれもこの、はい、もうこの辺りの時期なんですかね。
でもデビューした年に1890年にサロンにあの、まあ、入選するのがこの人のデビューって言われてるんですけど、今回展示されている中でその同じ年に描いたサロン作じゃない作品で、むっちゃ細長いあのメンドリト少女っていう、うんうん、西洋の絵の企画としてはおかしいぐらい細長い、縦に細長い絵があったと思うんですけど、うん、あれがその、まあ、日本の掛け軸なんかをこう模しているような絵を描いている、ちょっと異端までいかないけども、うん、あの、まあ、好き勝手な絵を描いてるんですけど、これなんかあの右下の方に縦書きで署名があって、うん、まあ、日本の楽観じゃないですけども、本当にまさに日本美術大好きで新しい美術を作ろうとしてた、まあ、そういうような時ですけど、同じその1890年に RA クリティック芸術と批評っていう雑誌に載せたあの新伝統主義のまあ、宣言みたいなその論文なのかな、論文エッセイの冒頭にあるのが、絵画とはって大冗談に振りかぶって群馬とか馬とかラフとか、まあなんかそういうエピソードを書くものじゃなくて、本質的にはある一定の秩序で覆われた色面の構成であるみたいなことを言うんですよ。でこれもその今になってみたら、もう私たちは20世紀も通り過ぎて21世紀の人間だから、うん、絵画ってそういうもんだよねって思うけども、色と形の組み合わせだよねって思いますけど、まあ19世紀のその段階でまあそんなことを言ってのはちょっとなかなか尖った若者であると。でそれなんかもその彼が20世紀美術を予告していたっていうようなことを、うん、あ、まあ、後に、まあ、あのそういうふうに位置づけられる一つの証拠みたいな形になっているっていうか、うんうんうん、ドニーのその宣言文、ドニーっていうのはその画家としてだけじゃなくて批評家としても、まあ、ずっといろんな文章を書く人なんですけれども、うん、特にこのナビハ宣言って言われてるこれは20世紀美術を予告してるっていうふうに、まあ、今では言われています。
いや、あの本当にあの宣言っていうのは、はい、あのね、その本質、うん、あのその絵画とは、
はい、
群馬やラフであるとか何らかの逸話であるより先に本質的にある一定の秩序でのもとに集められた色彩で覆われた平面であることを想起せよとかっていうわけですね。
そう、
なるほどな。これでもだからやっぱ当時としてはだからそのやっぱラディカルだったっていうのは、それまではだから逆に言うとやっぱりそういうなんかこう絵画っていうのはやっぱりそういう群馬とかラフとかっていうような、はい、何らかの逸話、
何かを描くもの
だっていうことだった。対象を要は写し取るっていうものだったっていうものが、はい、ではなくて絵画それ自体がある種自立した存在として、
はい、
なんかこうもうそれ色面構成としてもう成立している、
はい、
もう絵画そのもののあり方がやっぱり変わるのだっていうことを、まあだから文字通り予言してたっていうことなわけですね。
そういうことですね。
なるほどな。
なんかどこまでその本気で言ってたのかわからないけど、なんかその時にそう言ったって、まあ事実が残ってるので、ね、あのうーん言っといてよかったねってい
やでもやっぱ実際そこで、まあ、そのナビ派っていう形で結成されて、はい、まあ、あの作家たちが数名集まってですよ、でその作品をいろいろ作っている様子が、まあ今回の展覧会のまず冒頭で見れるわけですけど、はいはい、まあ、とはいえそのナビ派っていうものの、はい、言ったらその一グループでくくれるような、うん、なんかこうその表現の統一があるわけでもなく、割と結構多様ななんか表現が、ね、あの見られたかなって思うんですけど、うん、
彫刻家になるマイオールがいたりね、うん、あの白黒の木版画のバロットンがいたり、
うん、
だからそのあの 仲良しグループなんですよね。彼らの仲間のランソンっていう人の家に集まって、ランソン夫人を神殿の光って呼んで、ランソンの家を神殿って呼んで、でお互いにあだ名を付け合って呼び合って、でナビヘブライ語から持ってきてっていうことで、でも秘密結社大好きみたいな。
かわいいやつら。
まあでもその仲良しさっていうのは、美術史的にはナビ派の運動っていうのは1890年代の10年間って言われてるんですけど、彼らはずっと仲がいいんですよ。大人になって中二病から卒業した後もずっと仲がよくて、なので集まってやっぱ共同作業をするんですよね。そのアルヌーボーの館の内装をするっていう時は一緒にやりますし、まあ、お互いにその情報交換したりとか。ただ20世紀に入るとやっぱりそれぞれの作風っていうのをやっぱり分かれていくので、今のこの未来の今から見るとそれぞれがすごく作風が似てるかって言われるとそんなことはないかなと思います。
でもなんかなればこそやっぱりその中で多分やっぱり思想を共有しながら、こうなんかお互いにこう切磋琢磨していったのだろうなというような様子をなんか見て取るところがやっぱりナビ派の中にもあって、でもっと言えばやっぱりその時代の中でその商業広告っぽい表現だったりとか、やっぱりそのジャポニズムからの影響がもうやっぱり明確に出ているものだったりとか、いろんな表現を本当試しながらなんかこう見つけていこうとしている、新しい美術っていうものをやっぱり立立しようとしている様子っていうのが、あそこのブロックでなんか僕自身もなんか感じたものでした。
そうですね。
でですよ、でまあそういうナビ派っていうものが活動していきまして、でそこにいよいよ日本の側のですね、方たちが関わりを持ち始めるっていうところになっていくと思うんですけど、ここがこう黒田清輝と、そして久米失礼、久米
圭一郎さんでございます。
久米圭一郎様でございますね、
我が愛する久米圭一郎、佐賀出身。
そうなんですよね。ということでこのお二人との、まあ、言ったらそのナビ派との出会いのところもちょっとお話をお伺いしたいと思います。
これあんまり今まで言われてたことがなかったんですけど、黒田と久米っていうのは、日本の洋画の礎を作った二人って言われてます。特に黒田清輝の方は、東京美術学校、今の芸大に西洋美術の家庭を作った最初の教授になりますし、白馬会っていう後の文展とか今日展につながるような観点の、展覧会を組織した人でもあるので、日本の油絵の子、お父さん父親っていうような人が、留学してたのが1884年から1893年までの9年間ぐらいなんで、その間にナビ派が結成されてデビューしてる、まさにそのパコッとそこに留学してたのがこの2人だったんですよ。で黒田たちがドニーのデビューやデビュー直後のとんがった絵っていうのを、その新しい美術を作るぞってやってるのを見てたっていうのが、その久米圭一郎の日記とか黒田の手紙とかを紐解いてったらなんか分かったので、ちょっとびっくりしてるっていうんですけど、黒田と久米が2人揃ってサロンに落選してカンカンに怒って、で文句言ってやるべって言ってパリにこう集合して、黒田近隣のグレー村ってところにいたのでパリに集合して、で午後の約束で、時間が空いてたのかな、午前中に独立派展っていうのに行きました、独立派展っていうのはアンデパンダン展のことですけど、サロンみたいなこうピックアップされる、入選が選ばれるのと違って、いろんな人がいろんな表現を出せる展覧会だったと、でそのアンデパンダン展の会場たくさんの人が出してましたけど、そこにいた一番若い一軍がその例のナビ派の人たちだったわけで、特にドニーはその中でも一番若いので、黒田からしたらもうちょっと自分よりも若造なんですよ。自分よりも若造が、サロンの絵とは全然違うタイプの絵をじゃんじゃん描いてる。でその時ドニーは10点ぐらい出してるんですけれど、10点全部違うっていうのかな、傾向の違うような、本当象徴主義的な絵とか、逆にものすごく明るくて装飾的な風景画とか、モザイク画とか、縦横無尽に出してるのがあって、でなんか、それを見たのかなっていうのはちょっと、自分の解釈というか推察なんですけど、っていうのは その日、うん、久米はねそのままあの先生にとご飯食べに行ってるんですけど、黒田は4時の列車で自分のアトリエのあるグレー村に戻って、うん、もう翌日お父さんにもう1年頑張ると、死ぬ気で頑張るから留学伸ばさせてくれみたいな手紙を書いてるし、でその年その群像、女性の群像をものすごく頑張って書こうとするんですけど、その中 の、 あのスケッチブックにある1枚の絵はそのアンデパンダンテにドニが出した風景とすごくそっくりなものが書いてたりするので、なのでまあ一回見たなって
思ってます。すごい、佐々木探偵は見たっていう感じですね。
そうで、別にそれが多分でも自分より若い人の絵を見て、うんうん、でもうそれはたくさん見て、いろいろスーラとかも出てたし、うん、もういろんな人のが出てるので、あの黒田にとってはたくさんある影響の一つにしか過ぎなかったとは思うんですけど、そのたくさんたくさんある影響のうちの一つとして、うん、ドニア・ナビハの絵も見てたんだろうなと、うん、いやまあそういうふうなちょっと推測をしています、うん、で日本の洋画っていうのは明治時代に一気に入ってくるので、うん、いろんな時代のいろんなものが一気にこう吸収するんですけど、はい、不思議なことっていうのはそれこそ大芸術だけじゃなくて、藤島武二なんて人は油絵でものすごい、あのそれこそ先生としてものすごい技量があったにもかかわらず、明星の挿絵を描いたりとか、うん、商業主義的な仕事、うん、挿絵の仕事とか、うん、そういうようなものもやって、それを認められてたんですよね、うん、あの禁止されてないっていうのかな、うんうんうん、あの装飾的な方もちゃんとやりなさいよって、うん、OK っていうのが出てたのは、やっぱ黒田とか久米がその19世紀末の大芸術と小芸術が入り混じってた状況っていうのを目の当たりにして帰ってきてるっていうのはすごく大きくて、うん、なのでまあそういうあのものを認めてった、うん、であのまあ久留米の話になってあれですけど、青木茂なんかが、はい、あの非常にこう象徴主義的なのを留学もしてないのに書いたりするっていうのも、うんうんうん、誰かが教えたり誰かがあの後押しをしたり、やっぱり許さないとそれは多分できないと思うので、うんうん、まあ、その黒田や久米がその世紀末美術っていうのに触れていたっていうのはやっぱり結構大きかったんじゃないかなっていうふうに、うん、まあ、ちょっと自分としては考えているところでした。
なるほどな、まあ、だからある種その美術っていうものをどこまで美術に含めていいかっていうことだったりとか、はい、うん、まあ、ここまで OK よっていうふうにこう拡張していく意味でも、やっぱりこの当時のやっぱり美術のあの大転換点をまあ身をもってやっぱり体感したっていう、
大きいですよね、
いうことですね。
黒田自身があの後にその湖畔とかあの痴漢城みたいなザ日本の洋画みたいなのを描く人なんだけど、うん、あの帰国してしばらくの間はすごくなんかヘンテコリンな絵も描いてるんですよ。あと油絵なのに文字をこうなんていうのかな、うん、人物と文字を組み合わせたようなポスターみたいな、あれリトグラフの技術は持ち帰らなかったんだと思うけど、うん、油絵でやっぱりその現地のパリで見たポスターみたいなのをやっぱ真似して描いたりとかってしてるはずなんで、うん、若い彼が10年近くその過ごしたパリの世紀末のその美術様相っていうのはもうあの本人が認知してるのとメタ認知両方含めて、まあ、非常にこう持ち帰ってたんじゃないかなというふうには思っています、うん、
いや今触れてらっしゃったその、ね、あの油絵で、うん、あのなんかポスターみたいにこう、うん、テクストが入ってみたいな、久米
さん描いてるやつですね、
であれあのおまけにその、うん、左下のところに「あの世紀」ってなんかねサインがやっぱりねあのちょっと陰っぽくなんかねあのいい意味でカッコつけて入ってるのもなんかそれとかもやっぱりあのねあのさっき触れていただいたそのドニーのね「めんどりと少女」ですけどあれのなんかやっぱりその陰のあり方にもちょっと似たりもしてて、だからやっぱなんかその当時のなんかこうやっぱり表現 の、 あの刺激みたいなものを、はい、まあ、もう全身で受けて、はい、でそれを実際に試しながらこう自分のスタイルを見つけていく、まさしくその、ね、あの過渡期というか、はい、そのタイミングで本当にやっぱ黒田があの時期にいたっていうのはすごい大きなことだったんだろうなって気がしますね。
大きかったと思いますね、うん、で日本の洋画の展開っていうのがすごく応用っていうかおおらかっていうか、うんうんうん、こうでなければならないっていうのはあんまり締め付けられ方をせずに発展していった、まあ、土台になったんじゃないかなと思います、
うん、
いやなんかだからやっぱそういう意味ではなんかこうここに来てまずそのなんかこうドニとあのドニナビ派たちとやっぱりその日本とのまずやっぱこうファーストコンタクトじゃないですけれどもいうのがあってでその後まあこの展覧会で言えばまあ第2章になるんですかねあのアカデミーランソンというですねあの後にそのドニが1908年ですかあの立ち起こすまあその言ったら美術学校になるんですかねいうところになると思うんですけどここのブロックもじゃあちょっとまたお話いただければと思います。
ありがとうございます。アカデミーランソンというだけあって、まあ、学校を作ったのはランソンさんなんですね、うん、ランソンさんとあのみんなナビ派の人たちが憧れてたランソン夫人、
はいはいはい、
なんか神殿の光と呼ばれてた、
ね、おっしゃってたやつだ
、はい、でもあのその少しあの20世紀に入ると、うん、アートシーンではピカソとかマティスとかが出てきちゃいますので
なるほど
美術史の教科書でいうと最先端はそっちに移っていくんですよ。
なるほど。
でなんか終わっちゃったみたいな感じでナビ派は、うんまあ、19世紀を取りまとめて渡したねっていうところまでしかあの扱われないんですけどその頃20代そこそこだったんで彼らの人生ってその後の方が長いんですよね、うん、ずっと。で20世紀に入ってからのそのナビ派の大きい仕事の一つというのはそのランソンが作った学校で更新を教えるっていうことになるんですけど特にあの我々日本人にとってはそこで学ぶ日本人画家が結構出てきて、うん、さっき黒田が見てたかなって言ったのは本当展示されてる作品を見ておっと思ったっていうぐらいで直接の関わりはなかったんですけどこのアカデミーランソンの時代をになってからは実際に会う人が出てきます、うん実はその学校を作ったランソン自身は作って早々に亡くなっちゃって、うん、奥さんがあの学校を守っていくことになるんですけど、うん、もう俺たちが頑張んなきゃってことで仲間たちはもう
仲良しグループですからね
仲良しグループ頑張っちゃって、うん、でその中でもその兄貴分のセリチェとドニがもうひたすらあの中心になって教えていたっていう風なあの方に言われています、うんであのそこで学んだ人の中でビッグネームで言うと、うん、あの梅原龍三郎とかいう人たちは実際に行ってますし、はい、でしかもそこに通うきっかけになったのがあの天下のルノワールから勧められて行ってます
すごいですよね、はい、
で2人の会話が残ってるというのは梅原が帰ってきてからの後に思い出話を書いてるんですけれど、うん、あのアカデミックな教育受けたってもうダメだよねっていうようなことの流れで、うん、そしたらルノワールがあの新しくできたランソンの学校はいい先生がいるから自分から聞いたと言って行ってみたまえっていうようなことで勧められて、うんで通い始める。で梅原の文章ってルノワールの思い出をずっと書いてる中でちょっとそのエピソード的にそのドニとか、うん、あのアカデミーランソンのことが出てくるんですけども、うんまあ、それでそうするとこう あのある日モーリス・ドニが自分のキャンバスの周りに生徒の全てを集めたとか、なんか、うん、まあ自慢話がいろいろ書いてあってでも授業の様子が伝わってくる感じですね、
うんなるほど。いやでも本当ここでやっぱりもうその日本人の作家が留学して、はい、でまあアカデミーランソンで言ったらこうドニらの薫陶を受けて、
はい、
でまあその言ったら新しいその日本の洋画みたいなものを、はい、まあ作っていった、まあ、その礎になるわけですよね。ここが
そうですね、まあ、実際にあのたくさんのいろんな絵を見ているでしょうから画風として学んだかどうかっていうのはちょっとあの学んだ人たちもすごく多いんですけど、まあ、そうじゃない人たちもいると思うんですけれど、うん、ただアカデミーランソンができたのが1908年、日本の雑誌とかでドニの名前が明瞭に紹介されるようになるのはその直後からで、うん、1910年代の初めぐらい、要するにその頃の画学生が帰ってきて紹介し始めるのが、うん、ドニの名前が日本で書かれる最初になるの でどこかっていうと白樺っていう雑誌に、
なるほど、
例えば斉藤よりって人が書いた文章なんかで初めてモーリス・ドゥニとかっていう名前が出てくるようになります、うん、で白樺をやってる武者の工事なんかもすごくドニにまず図版を載せる、誰かにドニのことを書いてもらおうと思う、うん、でもなんかラフ像を 最初4枚こう画像を掲示したら、うん、そのうちのラフ像が引っかかっちゃって、うん、あの発禁になっちゃうんですね白樺は、
ね、なんですってね僕それ初めて知りましたけど、ね、ドニーの絵のおかげで白樺は一回発禁になっちゃったんですね
発禁になっちゃってるまだ日本では前衛だったんですねだからなるほどなるほどもう翌月のその編集後期みたいで怒ること怒ること美しい絵が発禁になるなんて信じられないみたいな感じで、うんまあ、それがだからちょっとあの日本でドニーが紹介されたまあ、最初がそういうようないきさつだったっていうのは、うん、ちょっとねあの絵柄から言ってそんな発禁になるような絵柄とはとても思えないので、うん、面白いエピソードかなと思います
なるほどな、はい、いやで今回のその、展示のブロックで言えば、まあ、その日本人の作家たち、はいはいとの、まあ、その関わり合いがまず一個ちょっとあるわけですけど、はい、一方でそのドニ自身もそのイタリアに行って、はい、やっぱりその画風が、ねまあ、非常にこうなんか、はい、確立していくというか、うんはい、まあ言ったらこうなんか作家としてのある種の作家性みたいなものが確実にこう確立していった時期かなと思うんですけど、はい、このあたりドニの作品というのは実際どういうものだったんでしょうか。
はい、ナビハ風の後そのイタリアに行って変わったっていうふうに言われてるんですけどそれこそまたラファエル全般に戻っちゃうけど、うん、バーン・ジョーンズが迷った時に、うん、ラスキンがイタリアに行けって言って行って帰ってきて大ブレイクしたっていう話を、はい、じゃすいません何でも前の話を持ち返して何かあったらイタリアに行くっていうのは一つの、まあ、流れではあるわけですよ、うん、西洋の美術館で特にドニはクリスチャンなので、うん、イタリア絵画っていうのは宗教美術の流れがとてもありますから、うん、ナビ派も終わりの方っていうか、ねうん、ちょっとずつ大人になってった
確かに
中二病から大人になっていって自分の作風を模索するときにそのイタリアに行くっていうのはすごく分かりやすい流れでそこで古今の、まあ、宗教画などを見てであと明るい光ですね、うん、に触れてさらに彼のこう色彩っていうものが明るく、うん、しかも現実離れした明るさに
本当にそうですね
変更していくことになります、うんまあ、神の光であるのか自分のその観念の中の光なのか分からないけど実際にある、うん、なんていうのかな青空であったり、うんまあ、そういうものよりもさらに発光するような色彩を獲得していくことになります、うんうん、でねこれさっきその色面のやつが20世紀を、はい、予告してるって言ったのと似てるんですけれど、はいうん、本人が意識してか分からないんですけど、まあ、イタリアに行ってすごかったみたいなやっぱ文章で書くわけですよ、うん、で20世紀に入ってからも、うん、いろんな人がぶつかると古典回帰をするやっぱそれの走りって言ったりピカソとかだって作風がどんどん変わっていく中でやっぱ古典回帰しますでしょ、はいはい、でああいうようなフランスの画家がなんかぶつかると古典回帰するっていうなんか、うん、イタリアに行くっていう流れのやっぱ走りみたいになっちゃって偶然かなんかわからないですけどなんか流行を先取りしちゃう、うんうん、だけどちょっと先取りするとファッションリーダーになれるんですけどかなり先取りしちゃうから忘れられちゃうっていう感じな、うん、なんかねそういう変な人ですね
早すぎた
天才と早すぎる、ね、
言えるかもしれない
しかもなんか偶然かなんかも必然かもこの人のおかげかもわからないぐらいのなんかさりげなさで、うん先にやってるんです
そうなんですよね、はい、でもなんか僕なんか同時にやっぱこの時期のドニの作品を見た時に、はい、ナビ派でのある種のこう模索というか実験が、はいはい、なんか一旦全部形になったなって気もしたんです、
はい、あなるほど
というのがやっぱりそのまず、うん、例えばその印象派そしてポスト印象派みたいなところでの、うん、まあこう言ったら単なる現実を映すのではなくって、うん、ある種の内的な現実もこう画面の中にちゃんと捉えていくっていうことだったりとか、はい、象徴主義がやっぱり問題にしたそのある種 その神秘的なイメージだったりとか、はい、その現実離れした超越的なイメージみたいなことを宗教画っていうところに乗せ込む姿勢だったりとか、うん、輪郭線で捉えていくそのクロワソニズムだったりとか、うんうん、あるいはその浮世絵のある種の平面性、はい、平面的な画面構成みたいなことを を西洋絵画的にどう実装できるかみたいなこと、一連が言ったらこ の, あのイタリアを経てのドニの絵画に見出せるなとかも思って、ちゃんと実験して頑張ったじゃんっていう感じがなんかすごくしたっていう感じでした。
そうですね、あの、うん、いやそれは鋭い指摘だと思います。歩んできたことをあのそれこそあの流行とか表面的なことに終わらせるんじゃなくて、やっぱり自分の中の必然にしていくっていうのは、うん、ドニの特徴かなとは思うんですね。でもっと後半戦になるけれども、その自分の生きてきた、まあ、証みたいなのが絵画だみたいなことを言ってますけど、確かに今回展示されているアルミードの園とか、まあ、あの聖母月とか20世紀の初頭、ちょうどアカデミーランソンをの先生始める直前ぐらいの絵は、うん、まさにこう歩んできた一つの、うん、若年層からこうちょっと中年に差し掛かった頃のまあ一つのこう成果みたいなものとして結実しているような気はします、う
ん、ね。だしやっぱそれがなんかね、こうなんかあのまた次の、 あの今後の展開をちゃんと呼び込むものにも実はなっているっていうことも含めて、はい、
あすごい、うん、おっしゃる通りですね。そうだと思います、う
ん、すごくやっぱりここはあのなんかあのおおなんかおいいぞいいぞドニドニ行ってる行ってるっていう感じでですね、非常に頼もしくあの見たブロックでもありましたね。
この人ならではの絵になりましたよね、
うん、そうなんです、そうなんです、うん、やっとこうスタイルが見つかったねというか、うん、一つなんか、はい、あのある種のシグネチャーというかですね、そういうものがこう見つかっていった時期だなと思って頼もしく見てました、
は
い、
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービューエンディングの時間となりました。2週にわたります。
はい、そういうことでございます。
まあまずはやっぱりナビ派というものについて教えていただき、うんうん、
はい、
いいっすよねなんかね。
いやそうなんですよね、うん、やっぱ今回あの放送でやっぱ改めてお聞きできてよかったなと思うのが、そのナビ派っていうのがなんかいきなりポコンと生まれてきたわけでは決してなくって、うん、まあ、その当時の、やっぱりそのフランスの美術シーンの中で、うん、あのそれこそあの印象派、ポスト印象派、うん、そして象徴主義、うん、そしてあのジャポニズム、うん、ね、みたいないくつものやっぱりその帯同がある中で、うん、まあ、それらを引き受けた新しい美術を、まあ、あの描き出すのだっていう、うんうん、まあ、そういう活動としてナビ派が生まれたっていうこと、うん、でそれが実際にまあどういうあの作品だったりとか、うん、どういう表現をあの、まあ、そしてどういう思想を持って活動していたのかみたいなことをかなりやっぱりあの引き取りやすくですね、佐々木さんが詳しくお話しいただけたので、うん、あのめちゃくちゃこうなんだろうな、自分たちはあの展覧会見た後にお話聞いたんですけど、はい、なんか改めてこれ聞きながらもう一回見たら絶対ちょっとこれまた深まるなと思いながら、
そうですね、
うん、すごい手応えのあるお話を聞かせいただけたなっていう感じがしてます。
あのもちろんドニを中心にさまざまな本当いろんな作家の作品とかも今回展示されてますので、
そうですよ、
やっぱそのつながりですとか、うん、より感じることができますし、
もうね、
うん、
日本あのその作品2作品並んじゃうんだみたいなこととかが平気で起きちゃってる、ね、あの本当にたくさん見どころのある、うん、展覧会になってますね。
ポール・ゴーギャンがいきなり2作品あるっていうのもね、
いやいいご挨拶ですよあれ。めちゃくちゃ贅沢なご挨拶ですよ。
ですよね、
トントンっつって ねいきなり1本って決まる感じだよ
ね
そうですよ。
個人的にあのインタビューの中にもありましたけど、黒田清輝さんがあの、うん、描いた肖像画じゃないですけど、まあ、ポスターみたいなね、
久米、はいはい、さんを描いたね、あの絵ですね、
あれ好きでしたね、
あれいいですよ ねなんかこうほらやっぱりこうまだスタイルが確立していない、うん、模索している若き黒田清輝みたいなところで、うんうんうん、本当にいろいろあの受けた刺激を、うん、もう素直にやっぱり自分自身の作品にフィードバックしてみて、うんうん、でなんか探っていっている様子みたいなのが、ね、ありありと伝わってくるようでもあったし、
あれやっぱり当時は、まあ、その街中にそれこそリトグラフで、ね、うん、制作されたその広告物みたいなものもあったりして、うん、それとかも目に入ってきてる部分もやっぱあったんだろうなって、ね、
そういうことなんですよ、うん、いやまさしくだからやっぱ今回 あの特集の中で、うん、まあ、佐々木さんもお話しいただいてるし、うん、後半もっとそれがまあ際立ってくるわけですけど、うん、やっぱりそ あのなんだろうな、あの文化とか表現みたいなものって、うん、なんか明確なそのなんか紐付けができるものだけの影響関係ではできてないっていう感じ、もっと言えばそのだからあの目に入ってかもしれないみたいなものが、うん、しかし確かにやっぱりその後 あのまた別の作家の表現だったりとか、うんうん、そういうものにやっぱこう反響するように、うん、あのどんどんどんどん響き合って、うん、でやっぱり豊かにそれがこうだんだんと土壌になっていくみたいなのが見えてくるような展覧会で、うん、これ見応えありますね。
ねえ、ぜひお越しいただきたいと思います、オンエア日8日日曜日本日まで前期の、
うん、
開催となっておりまして、はい、また12月10日から1月13日まで後期の展示ということになります、うん、まあ、年末年始が間にあったりしますので、あの休館日など詳しい情報はウェブサイトをチェックしていただきたいと思います。本当見てほしい。
いや、そうですよね、うん、だからやっぱあのさっき触れていただきましたけど、これ前期が今日までですから、うんうん、まず前期を、うん、今日このもう放送終わった直後に行く、
うんうん、
ね、でそれで、うん、その後1月13日まで、うん、展開してるその後期をもう一回見に行く、
うん、
2回行きましょう。
行きましょう、
はい、それだけの価値のあるっていうか、それだけの見応えのある展覧会です、う
ん、明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービューはラジコのタイムフリー機能を使えばまた聞くことができます。詳しくはラジコで検索してください。そして番組の特集はポッドキャストでも聞くことができます。 Spotify ほか各チャンネルで随時更新しています。詳しくはラブ FM のホームページから確認してください。というわけで来週 もうより深まっていきますんで、
はい、後編をね、うん、ぜひ楽しみにいただきたいと思います。
はい、三好さん今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
アワーカルチャーアワービュー、ここまでのお相手は佐藤智康でした。また来週。
ガスの未来が始まっています。
スマートガスメーターは24時間365日私たちのガスの安全を見守ってくれる未来の検診機。 AI と IoT によるモニタリング機能で遠隔からでもいち早く異常を察知、事故を未然に防いでくれます。また LP ガスタンクの残量も自動で取得、正確に把握することで無駄な交換を減らし、地球環境にもお客様のお財布にも優しいガスライフをお届けします。明治産業のスマートガスメーターがもっと安全で快適なガスの未来を実現します。
あなただけのプラスを提供する明治産業。